皆さんおはようございます。今週も先週に引き続いてコリント人への手紙第1の10章9章の終わりから今度は10章に移ってまいりました。今日の始まりの、第1節の冒頭の句はですね、そこでという、関東詩あるいは接続詩っていうんですかね、そこでとありますから、じゃあここであなた方に改めてお伝えしたいことがあるのですというわけですね。ですので新しいテーマがここで入ってきます。それまでの9章までの、お話内容をですね、パウロは一区切りつけます。で、それをですね、今度は旧約聖書の実例を用いて、イスラエルの民はどうだったんでしょうかという、そういう、なんて言いますかね、類比っていうんですか、この、同じような出来事、旧約聖書にもあったイスラエルが体験したこと、あるいはその状態ですね、イスラエルの信仰、霊的状態と、今のキリストの教会とですね、こう照らし合わせるように、比べるようにしてですね、特にコリントの教会は、イスラエルのかつてのあの時代のあの出来事を見れば、あ、やっぱり神の民、神様を信じる人たちであっても、何にも変わらない同じ人間である、イスラエル人であっても、あの時代の神の民であっても、今の教会、キリストの信者、それも神の民ですね。新しいイスラエルと言われる人たちはやっぱりつながっています。共通している部分がありまして、いや何も変わらない、同じ罪人です、同じ肉の人ですと、そのことを前提にですね、パウロはコリントの手紙を10章から新たな展開で語っていくわけですね。で、その前に9章の終わり、先週のメッセージの最後のところが、最後の聖書の箇所が、パウロの言わんとした結論でしたね。9章の23節になります。9章23節読みますね。私は福音のためにあらゆることをしています。これ新しい訳ですけどもね、皆さんの訳では全てのことをしています。古い2版3版そうですね。私も福音の、それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためですと。私には自由があります。私は喜んで、その自由を一回取り下げて、本当はですね、ユダヤ人としても、ローマ人としても、もう自由に、旅をすることができ、パスポートも、ビザもいらないってね、本当に今の時代大変ですよ。ある先生、牧師、若い先生ご夫妻、牧師を辞めました。7年間勤めたね、大きい教会で辞められて、名前言います。私たちでインターンされた北先生、イギリスに留学2年間してする予定でしたけど、ビザが下りないんですって。だから別の国に行かれるそうです。あとは本人たちに聞いてくださいどうでもいいですけど、いやーパウロはよ、いい身分ですねって。当時もやっぱり大変だったんですよ、ね、奴隷や普通の一般市民がですね、外国をローマ帝国自由に行き来できなかったんですね。関税や、これイミグレーションというかね、いろんな関門があって、関所があってですね、不審人物、イエス様の時代なんかね、 人口登録、何登録、登録お触れがあったわけですよ、うん、それぐらい、うん、ローマの平和はねの裏にはあの取り締まる、ね、厳しかったんですね。それゆえにあれだけの、まあ、力で抑えた繁栄をね築くことができたんです。だってローマ帝国ってみんな外国の国がこうね連邦のようにこう取り込んで一つの国帝国になったわけですからね。その分締め付けは大変だったと思います。税金もね、まあ、それはイエス様の誕生の時もはっきりしてましたし、まあ、パウロはそれだけでなくユダヤ人としてもね、どこ行っても自由に語ることができたんです。パウロ先生よくいらっしゃいましたってね、聖書用意してあります、ね、奥の倉庫から巻物でっかいやつ、こんなアスリート筋骨隆々とした人がね2人3人で運んで、なんか担ぐとちょっと変なね、あれみたいですけど、それぐらい重いね、パウロ先生身軽で聖書全部頭の中に入ってましたけれどね、ちゃんと紐解いて旧約聖書からお話した。まだこうやってね新約聖書なかった時代で、こんな聖本なんてねずっとあと1500年後グルテンベルグっていうね、発明家が活版印刷してから宗教改革の直前にね、こういう形で、まあ、それでもかなりでかかったみたいですけどね、自分の言葉でルターさんのおかげでドイツの人たちはね、やっとドイツの言葉が、聖書を翻訳することによって文法や辞書ができたって言われてますね。イギリスではウィークリフや、ね、ティンダルという宗教改革者たちが、エリザベス女王たちからね、出てきた人たち、ね、イギリス聖公会、アングリカンとは、まあ、そんなこと言ってるとね、1時間過ぎてますけど、またいつか教会の歴史についてね、学ぶ時があったらいいと思いますけど、いやー、パウロは全部ですね、頭の中に入ってて、そして行く先々で、このローマ世界で、特に小アジアとかね、自由に、語ることができたんです。コリントでもそうでした。まあ、アテネはそういうわけにいきませんでしたけれどね、いろんなこう反対はなかったでしょうけど、無関心な人たちですね、この世的な、まあ、思想の都ですからね、異教の学問のもとでね苦労されたようです、哲学、しかしコリントではですね、自由に自由人たちと同じ目線で、コリントの都の港はね自由人が出入りする貿易の町です。新進気鋭のベンチャー企業の人たちもいたでしょう、ね、マスクさん、イーロン・マスクとか、ね、なんとかジョブさんとかね、そういう今で言えば IT の、ね、先端を行くような人たちいたんじゃないですかね。自由人でも、パウロはそれを、私はその自由をあえて、自由に取り下げますっていうんですね。ちょっと言い方変ですけど、私が自発的にそうします。で、奴隷となったってね言われてますけど、まあ、奴隷っていうのははっきり言えばしもべのことです。主人に仕える忠実なしもべとしてあなた方の間では振る舞いました。なぜそんなことまでするのですか、そうしたのですか。福音のためです。一人でも多くの人々に、そしてできるだけ多くの民族やいろんな考え方する人たちと自由に接することができ、自由に語ることができるよう、私はユダヤ人であること、そして有望な政治家としても見込まれていました。 学閥のそうですね将来を担うリーダーとしてそういう立場をすべてですねさておいてパウロは一人のしもべとして神の国の福音のためにそうしましたと福音が伝わっていくようにおそらくは皆さんのところにもそういう方々が来られたので、教会にねつながることができまたそれ以前にキリストの福音を受け入れることができたんじゃないですか私を導いてくださった米国から来た宣教師はそうでした本国にいればね普通に牧師としてね生計も立てられまた変なね日本語を覚え変な日本って秋田弁をね、で苦労する必要もなく本当にね、寒い冬隙間風だらけの民家を改装したね和式のトイレですよありえないところであの先生たちはもちろんね住むところは別のところでしたけど週に2回3回1時間ぐらいかけて雪の中冬はですねチェーンを巻いてまだラジアルタイヤとかねスタッドレスとかそんなに普及してない時代ですよまあしもべになるというのはね本当にさらっと書いてますけれど、私は牧師になってから本当にそのことをですねなかなかできないことだと思いますでですね、前置きが長くなりましたがパウロはコリントの教会にはそうしました多くの人たちがいました少なくとも3つのグループが存在していたんですね私は誰それにつくって言ってたでしょ3章で誰でしたっけ私はケパにつくケパっていうのはペテロですねですからエルサレム教会出身の人たちもいたでしょうね、ユダヤ人たちもいたはずですアポロにつくってね、詩弁家、このね弁士流暢にまあこれはギリシャローマのですね、文学や哲学に秀でた人その方もクリスチャンになり、パウロの同行者でありましたね。そして、もちろんもう一人、誰についたんですか？パウロにつくというグループもありました。三つどもえで教会は割れてたっていうですね。まあ皆さん、クリスチャンになってからね、何十年、何年もしてる方々がほとんどですので、はっきり申します。こういう教会もありますよ。もうね、50年以上経った教会、まあ、戦後から数えると70年80年経って本当にたくさんの人がいますクリスチャンの先輩方もね、成熟した教会のようですけれども実際はね牧師そこで赴任した牧師のにつくって言ったら変ですけどその審判のような信徒たちでこうなんていうか層があるんですってあの開拓したあの先生の時代の人たちもうね大体いませんけれど次の代に来て手腕を振るって頑張ってね、くれた先生その次に来た先生面倒見の良かった先生例えばですよで次の先生学識豊かなね、そしてよく学んでね、そして生徒さんたちが増えた成長した時代そこへね新しい先生が行ったそうです、うん、もうねその先生浮いちゃって教会の総会とかいろんなところで4つ5つのグループがねこういろんな意見あの先生の時はこうだったとかねあの先生はこういうやり方だこう言ったとかねそういうことで揉めるんですって名前はね先生の出す名前は出さないけれども私は久喜の教会に来て本当に感謝してます 栗原先生の時代は良かったとかね、そういう人いますよ。だけどそういうこと言わない、ね、お世話になって当然ですよ。やっぱりね、あの頃ね、いろんな、もう訓練受けたりお世話になってね、戦い、ね、そういう触れ合いの時代、開拓の時代、田淵先生の時代、ね、たくさんの人たちが移り住んできました。そしてね、救われた人たちもいます、ね、記念しみますと本当にね、そういう思い出関係があったっていうのは嬉しいことですよ。信頼関係があったんですから。やっぱりね、そういう、なんて言いますか、態度で牧師に、私にも接してください。そうでないですよ。コリントの教会、日本の教会にもあります、ね、誰それにつく、ね、私はあの先生からバプテスマを受けた、何々先生のバプテスマにつく、そういうですね、教会、コリントの教会はその先駆けといいましょうかね。歴史はまだ浅いんですけれど、やっぱりそれぞれ好みや、なんていうんですか、やり方や、ポリシー、それぞれみんな違うんでしょうね、考え方。パウロもアポロもペテロも、ペテロとパウロの手紙を見ればね、そのことは一目瞭然です。そしてイエス様の時代のあのペテロを見れば、ヨハネとは全く気質もね、背景も違います。どうしてペテロに黙示録を書かせなかったのか、そんなの聞かなくてもね、やっぱりヨハネだったからですよ。ペテロはペテロのように、あなたはこういう人生を送りますよってね、イエス様が天に帰られるときに予告した通りですね、最後まで走り抜けたんですよ。ヨハネは走り抜けなかった。一箇所でじーっとね、とどまって福音書を書き、そして黙示録を書き、書簡まで書いたんですね。じっくり学ぶ人だったから、旧約聖書ね。だから黙示録を読むとき、皆さん、まあ、これ余談ですけれど、旧約聖書はやっぱりよくね読んで、そしてね、参考にして読まれるといいと思います。今のね、いろんな事柄と絡み合わせて読むっていう、そういうね読み方もありますけど、私はそれは本質じゃない。ヨハネがこう、ね、意図した読み方は、あの時代どのようにしてヨハネはいろんな教会にメッセージを伝えたかったのか、ね、そういうこと。まあ、さまざまです。牧師もそれから使徒たちでね、コリントのように未熟で幼稚な子供のクリスチャン、あるいは、ね、もっと極端に言えば、救われてない形だけの、洗礼を受けただけの、パウロから受けた、アポロから受けた、そういうことをだけ心に留める人、こだわる人、それはね、やっぱりこのように争いの火種を作ってですね、そして時が来たら、その人がいなくなったら一緒に去っていくとかね、そういうふうな教会になっていくんですね。私たちの屈教会はそうではないです。私もやっぱりいずれはね、ここでね、こういうふうにお話はもうすることはないと思いますね。そのうちね、先生そのお話先週もしましたよとかね、鶴の一声でその前にあんたもうやめってねお声がかかりますけれど、まあそこまでいかないうちにですね、やっぱり教会も将来を考えなきゃいけないんですけれども、私のことはともかく、コリントの教会はですね、そこで兄弟たち、 もう半分過ぎちゃった。まとめます。もうですね。はい。まだ正月気分。ね、分かってないんですけれども。あなた方に次のことを知ってもらいたいのですと訴えるパウロの今日のですね。さあ、本論はですね、そういう教会に。キーワード。先に結論を申します。キーワードはですね、もう何回も出てくる。気がつきました、皆さん。一節の後半から、私たちの父祖たちは皆。二節も、そして皆。三節も皆。四節も皆。オール。みんなですね。そして五節からだけ。でも、皆じゃなかった。そのほとんど大部分、彼らの大部分はって切り替わるんですけど、これは第二のポイントで、まずね、今日の第一のポイントはね、パウロが知っていただきたいのは、イスラエルの民を、ね、思い出してごらんよ、あなた方は私がコリントにいる間に教えたでしょ、イスラエルがどうやって神の民となったか。されたか。イスラエルがイスラエルの民となったのはどうして？あの時ですよ、ここで書いてる通り2節に出てくるモーセの時ですね。モーセが、イスラエルの民を引き連れて向かった先が海でしたね。海を渡ってそしてアラノに向かうシナイ半島ですけれども、その前にエジプトから出なければならなかったんですね。エジプトから救い出されて、そしてあがなわれて、この民はイスラエルとなったのです。で、ね、脱出する直前にあなたは私の民となる、私はあなた方の神となってね、6章で、このモーセを通して契約を結ばれたんですね。でそれはある意味予言でありました。その後私の民とするために神様はそれを実行実現するわけですね。イスラエルを自ら救い出した。そしてその前に雲によって導いたんですね。これはもう出エジプト時13章14章をね、読めば皆さんもね、映画を見てもわかります。モーセのね、何でしたっけ、十回というね、チャールトン・ヘストン、猿の惑星、まあそれのなのね、昭和の映画見ても話はしませんけど、ああもう十回も見たってね、その映画をね、とにかくスペクタクル、ね、聖書よりも事細かにね、少しね、演出してますけれど、ハリウッドですから、聖書にほぼ忠実にね、再現してます。雲によって導かれ、そして海を通っていきました。2節、そして皆雲と海で、モーセにつくバプテスマを受けた。皆です。イスラエルの民、エジプトを出た者たちは一人も漏れずに海の乾いたところを通っていったんですね。でもうみんなが渡り終えた後にモーセの杖が降りて、腕が降りて、そして水がもう一度ね、そそり立った水が戻って、エジプトの軍隊は海の水と消えていったわけですね。救出、救い出されました。これが海、雲と海でモーセにつくバプテスマを受けたことの、これ象徴的表現です。何もね、モーセが後悔足の海で洗礼式やったとかね、イエス様はねバプテスマのヨハネからヨルダン川で受けたんですけれど、モーセのバプテスマって何ですか、洗礼。これはモーセによって導かれた 神、その中にあなた方もいたということです。あの時はいなかったけれど、神の民とされるっていうのはそういうことです。一人の指導者に、預言者に、この場合はモーセに運命を預けたんですね。ですからモーセと共に海に下っていって、モーセと一緒に歩んだということですね。神様は神の人としてモーセをイスラエルに与えたんです。名前からしてそうでしょ。モーシェっていうのは救い出す人って意味ですね。引き出す人だから、海の中に、水の中に引き入れられ、引いて、そして文字通り引き出したんです。自分もそういう赤ちゃんの時そういう体験した人でしょ。どんぶらこっこね、流され桃太郎じゃないですけど、流されてきたね、その赤ちゃんをパロの、ね、家に娘に拾われて、そして、そこで育てられたわけですもんね。モーセにつくバプテスマ。だから神様はそういうモーセを与えて、そしてこのですね、モーセのから語られる言葉に従って生きるなら、またこの約束、さっきのね、イスラエルと交わした約束も信じて行動するなら、従っていくならば、あなた方はエジプトから贖い出されます、救われます。で、理術救われたんですということなんですね。ですからこれは新約聖書のクリスチャン教会に対するメッセージとしては、もう一つこれ焼き直さなきゃならないんですね。バージョンアップ、このまんまね、モーセのような人がもう一度現れるとかそういうことではない。いや、実際モーセのような人が現れたんです。やがてモーセのような預言者を神様は与えるって新命記のね18章で言われましたね。これ誰と置き換えられます？教会では、キリストにつくバプテスマなんですね。タイポロジー、型っていうのがあります。タイプ、これはね、神学校で学ぶんですけど、旧約聖書の出来事、いや歴史のあるね出来事を用いて新約聖書のメッセージに生かす、同じようなね、救いの出来事を分かりやすく、イスラエルの人や旧約聖書を学んだ当時のクリスチャンたちがよりくっきりとね分かりやすくするタイプ、このタイプじゃなくてパターンですね、型って言います、まあ、英語でタイポロジー、パウロはね、それをたくさん用いました。マタイもそれたくさん用いてます。例えばね、これ話すとまた長くなる、やめとこうね。一つだけ。クリスマス、イエス様が誕生した後、イエス様ね、エジプトに逃れたでしょ。あれは旧約聖書の、ね、イスラエルの旅が、エジプトに逃れた。そのことのですね、なんて言いますか、証を、また聴衆はね、イスラエル人がほとんど、ユダヤ人がほとんどでしたから、よりくっきりね、しっくり理解できる、たくさんあります。なんでこの、どういう、なんでこんなこと書いてるのかなってね、新約聖書読んでいくとね、分からないこと。旧約聖書の出来事を用いて、そして類比でね、比べて読むとしっくり理解できることがあります。まあ、これ全部今日の箇所はそういう型がですね、パターンが全部旧約聖書のパターンと抱き合わせてパウロは語っているんですね。で、次に出てくる、皆同じバプテスマを受けたわけでしょ。そして3節、同じ御霊の食べ物を食べ、同じ御霊の飲み物を飲みました。これも分かりますね。全部これ事細かに、 言葉入れちゃうとやぼったいから、パウロはね、御霊の食べ物、あれは霊の食べ物だったんだっていうことなんですね。旧約聖書って食べ物、あのアラノの旅でイスラエル救い出されたとね、すぐですよ。まず16章で御霊の食べ物って言われてるもの、当時はね、この物質的な食べ物でした。まあ言わずと知れたね。朝にはマナが届けられ、そして夕方にはうずらの卵、ね、うずらが飛んできて、栄養価の高い非常食ですね。それによってイスラエルの民は養われたわけです。だから救いっていうのはね、ただ救い出されてっていう、このエジプトから救い出され、もちろんね、私たちにとってはこれイエス様の救いとね重なるわけですもんね。キリストの十字架によって救い出された、それで終わってる人がいます。もっとびっくりするのは、そこまで行ってない人もいたりね、教会の中にはいろいろです。何年来てても何十年来ててもというようなね、そういう場合もありますね。これ誰かっていうんじゃなくて、私たちも自分のことをやっぱり吟味してね、このことを受け止める必要があります。もしイエス様の十字架が本当に私たちの贖いであるなら、その後もイエス様を食べなきゃ、まあ、イエス様を食べるじゃあイエス様が与える何ですか、命のパン、ヨハネのね6章で私は命のパンです、天から降ってきたね、あれマナのこと言ってるんですよ、ここで言われてるね。もはやマナは降らないけれどね、皆さん、ヤオコや、ベルクで買うんでしょうけど、杉薬局もありますからね、そういう話ではないんですけれど、あの食材は皆さんどこで買ってもね、それは OK でね、ぜひ良いものを健康にね留意しながら食べるんです、作るんです。でもここで言わんとしているのは、皆同じ食べ物を食べた。旧約聖書の時は皆同じものを食べるしかなかったんですね。で、新約聖書の教会クリスチャンたちはどうですか。やっぱり同じものなんです。何？同じ神様の言葉。まあね、このようにして集まって集会を開いて、その中で聞くっていうのもやっぱりね、これは神様が与えてくださった手段であり方法だと思います。それ以外にも皆さんね、お家でも場所を変え、また聖書の箇所は違いますけれど、教会のね、日課、聖書日課、それに従ってね読んでる人もいれば、ね、規範の既存の言葉社から出ているそれ手引きでね読む人もう、これ全く個人の自由ですけど、でも同じ食べ物なんです。で、教会に属しているクリスチャンはやっぱり週に一度は、私たちは同じ神様の民を引き継いでいるものなんですよという、その意味でね、私たちは週に一度は同じメッセージ、同じ言葉をね味わいましょう。そのために礼拝はあるんですね。そしてそれ以外にもこのようにね、ウィークデーも開催できるっていうのはね、本当に神様の恵みです。御霊の飲み物、これも分かりますね。その次の出エジプト記の17章ってね、神、それはね、荒野を旅してます、慣れない炎天下、難民たちがね本当に大所帯で旅して、喉乾きますよ。杉越の時期ちょっと過ぎたら4月頃だったらもうね30度超えます、シナイ半島。夏場にかかったら40度、うわーってね、クーラーで私たちは生活してるからあんまり実感ないですけれど、水、乾いた民にです ですね、ブツブツ悪態をつくその民に対して神様はですね、モーセを通して岩を砕いてですね、そして水を注いで流す、彼らに飲ませたのです。それ御霊の飲み物、さっきの御霊の食べ物に、ですね、続いて御霊の飲み物、それ何でしょう。神の民を癒す、生き返らせる、そういう神様の側の食べ物、飲み物ですね、霊の働き。あのダビデの詩篇23篇あるでしょ、憩いの右の右輪に伴われます、憩いの水のほとりに伴われますってあるでしょ、詩篇23篇。そしてね、羊たちを、羊飼いが羊たちをそのオアシスのようなそのね水辺にで飲ませる、私の魂を生き返らせるってね書いてるでしょ。魂を生き返らせるんです。まあそこでね、あの初めてクリスチャンになるんじゃなくて、すでに、出エジプトの時に神様の贖い、救いを経験した人たちは引き続き神様の与える水を飲んで、飲まない限り新しくされることはないんです。冒頭の最初の日曜日の今年の、ね、メッセージ、愛歌の、ね、3章の22節からね、私たちが滅びをせなかったのはね、神の憐れみによる、ね、そして日ごとに新しくされる私たちのね心、救われた人はねそういう人生を歩むんですって。だから救われたから私はあとはね何しても何食べて、まあ、食べていてもね、あの聖書以外のこと、聖書いらない、神の言葉なくても、そして神様の霊の養い、助けがなんかねいらない、いらないとは言わないけれども全然関心を払わず、あとは自分の思うまま自分流に生きる、それがコリントのクリスチャン大半なんですね。4節後半というのは、彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。まあ、これちょっとね、こだわった不思議な表現ですけれど、彼らに岩がついてきた、どういうことですか。まあ、イメージとしてはなんかトンデラハウスでね昔ありました。あと何ですかね、ハリーポッターのあのファンタジーのディズニーでもあんまりそういう光景ないですね。私はあんまり見ないんですけどね、後で考えて聞いてみますけど、岩がこうね飛んでくる、まあ絨毯が飛んでくる、アラジンとかね、そういうのはありますけれど、ちょっとこれ非現実的ですけど、これはあのパウロのそうですね、これ絡み合わせたんです、岩と、それからここで言う、後で解説出てきますね、その岩とはキリストです。だから水を与えるもの、あるいはお方っていうもので、さっきはエジプトの時代は岩だったわけでしょ、モーセが砕いた岩、そして今度はイエス様ご自身がご自分の体を砕いて、そしてご自身から流れる命の泉、イエス様が与えるもの、イエス様の血潮、そして今度は私たちが毎日いただくその水、そのお方がね移動、一緒に伴って移動してきたということを言われているんですね。イエス様だからエジプトから荒野までずっと伴われた、はい、救い出したんだ、思えば、あとはもうね、自分で頑張れ。何へこたれちゃうってね。まっすぐ前見て歩けってね。上からこう、リモートで誘導する。カナンの地で待ってるからな。ってね、ヨルダン川あるぞ、ね、気をつけろよってね。そんな風な神様 じゃないですよ。このキリストは一緒に伴われたんです。そして第二の出エジプトって言われてる、あのバビロニアに、ね、連れて行かれたでしょ。この後もう1000年近く、700年、800年後に、今イザヤ書でやってますけど、もう100年後、エレミアの時代にね、エゼキエル、エレミアの時代に、国は本当に滅んで、ユダヤの国、エルサレムは滅亡して、そして神の民はバビロニアに連れて行かれたんですよね。その時は神様もう見捨てた、お前ら自業自得だってね、もう突き放して、もう勝手にしろってね、そういうふうにして追い出したのではない。神様も一緒にエルサレムを出たんです。あのエゼキエルの幻はそうですよ。火のような、ね、車輪のような、まあ、チャリオット馬車のようなね、この戦車のようなこの輪がぐるぐると燃えながら、あれ何のこと、神様の栄光ですよ。だから神様の御臨在、主ご自身が一緒に神の民と旅立ったんです。そしてバビロニアでもペルシャでも神様は共におられて、そしてまた戻ってくる時も一緒だったんですね。話がちょっとね、広がりましたけれど、御霊の岩ずっと伴い続けて、私たちはそういう神様に伴われているんだけれど、ね、水道の水は蛇口一つひねれば流れてくるのを知っていて、ね、端末スマホは、タッチするだけで、ね、情報が流れてきていち早くそっちに行くんですけれど、私たちはね、この霊の飲み物にはなかなか心が向かず、霊の水道の蛇口をひねろうともしないのですね。しかしパウロは、みんな同じ御霊の飲み物を飲む人たち、それが神の民ですよ、コリントの人たち、みんな自分のどっかね、違う飲み物、あるいは飲まずにですね、自分流に生きていく、これはありえないことです。先が見えています。五節、そこで新しくですね、皆、ね、あれ救われたのはみんなじゃなかったんですか。イスラエル出てきた人たち、救い出されたのはみんなじゃなかったんですか。はい、ある意味そうです。だけれどもパウロはね、ここで矛盾するようかもしれませんがって前置きしてるんです。にもかかわらずっていうのはそういうことです。今まで言ったこととなんか反駁、矛盾するようですけれど、いや、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされた。どういうこと、せっかく救い出したのに神様なんてことするんですか、こんなひどい、ね、私たちにもね、信じて信仰を持って洗礼を受けたのに、なんであの人あんな目に遭うんですか、あるいはあんなに早く教会離れていくんですか、あちこち教会ね、いろんなところをね、この教会がね、空気教会がどうのこうので出てきた人もいるでしょう。彼らの大部分は神の御心にかなわず滅ぼされたには理由がありました。ちゃんと原因ですね。御心にかなわずって、古い訳2版3版はこのようになってますが、新しい訳はですね、神はですね、2017年はどうなってますか。 同じですか？うん、5節。
しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、あらゆる
善を。あ、同じだ。あ、すみません、失礼しました。あ、別の英語訳ではね、神は喜ばれなかった。だから神様の御心を損なったんでしょうね。神様の怒りを買ったという、そういう意味なんでしょうね。どうやって？今申し上げたと。同じものを飲まなかった。食べなかった。神様が用意したこの救いを完成させる、その大切な手段ですね。手立てを拒んだ。その結果、偶像を作り、そして、むさぼったということが言われています。だから偶像崇拝が持っているその恐ろしさは、むさぼりですね。それは何も、この食べ物とか、もちろんそうですね、いろんなですね、異性に対する性的な欲であったり、また、金銭、名誉、プライド、今で言えばね、若い人たち、ね、もうこれを手放せない、これがなかったら生活できない、じっとしていられない、平静を保てない、で何かにはまってしまってですね、そういう、いわば依存症ですね。そのこと、偶像の恐ろしさは秘めている。これは全て何ですか？この同じ神様、私たちのためにそこまで良いものを用意して救い出しただけでなく、その命を養い、つなぎ、新たなですね、生き返らせる力を与える、そのような最高の祝福、恵みをですね、真剣に受け取らず、それを拒んだがためですというのです。救いっていうのは、私たちはね、ここで、あ、二面があるんだなっていうことがね、判明します。第一は救い出される、そしてもう一つは救い入れられる。どこへ？まだこれ完成してない。カナンの地にいるまでですね。荒野で滅ぼされてカナンの地にいることができなかった、五節ですね。民数記の14章16節ですね。彼らを荒野で殺したってね、ものすごい厳しい言葉で記されています。このギリシャ語訳70人訳ってあるんですけどね、イエス様が来られる150年ぐらい前から、当時のね、ギリシャ世界のために、訳された訳ではね、死体をこうですね、放置したっていう、そういうふうにバラバラに、まあね、なった死体を放置した、なんかえぐいね、表現ですけれど、墓も建ててもらえず、そして何よりも神の民からですね、切り離されて生きる、で荒野で死に絶えた人たち、だからモーセの指導に従わず、私たちで言えばキリストの言葉に聞き従わず、神様の御心を求めようとせず、従おうとしない。今日はですね、私たちはこの民、ただ、救い出されただけ、洗礼を受けました、聖餐式を受けています、形だけこうね、パンとブドウ酒をいただいています、教会員になりました、何の保証もないですね。もちろんそれは大切なことです。地上での秩序あるね、教会生活を送るため、より良い奉仕と また宣教の御業、礼拝が神様に喜ばれるためには、やっぱりそのね、手続きとか仕組みは大切なんです。でも、ここで言われているのは、ね、コリント教会に欠落しているもの。これは私たちの教会も、どの教会にもあり得ることなんですね。これを見失うなら、いつでも偶像礼拝と貪りが教会に入っています。自分の思うまま、気の向くまま、そうではなくて、私たちはキリストの向くまま、その心を追い求めて、それがはっきりと記されている主の御心、御言葉をですね、したい求めて、それから飲み食べる、そんな生涯をこれからも続けたいと思います。お祈りいたします。天の神様、短い箇所から多くのことをあなたが教えてくださいました。イスラエルの歴史がそうであったり、私たちも、またコリントの教会も同じ過ちを犯し、私たち一人一人が逸脱して、そして自分自身を見失っていくものであります。何をあなたが望んでいるか、御心にかなわずと理由を私たちにはっきりと突きつけてくださいました。私たちが神の民としてふさわしく、そしてあなたのしもべとしてふさわしく成長していくことができますよう、主の御心を行うものと書いてくださるようお願いいたします。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。